お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからユダの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はユダの手紙6節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ユダの手紙を学んでいますが、6節。また主は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを、大いなる日の裁きのために、永遠の束縛をもって暗闇の下に閉じ込められました。マギー博士はアメリカのリベラル主義について次のように述べています。私は数年前にリベラル主義者たちが言ったことをうんざりするほど引用することができます。例えばシカゴ神学校のある人が、プロテスタント主義はあまりにも統計的に反映し、ありとあらゆるすべての内部の懲戒を失ってしまったと言いました。正確には次のような発言でした。外部から見ると恐ろしく制限されているように見えるが、内側には何の懲戒もなく、何の清廉潔白さもない。このような引用は、現代のリベラル主義の教会の姿を示しています。でももっと最近になってからは、超自然的なことに対する興味が復興してきています。なかなか興味深いのは、そのような動きがリベラル主義の教会やファンダメンタル主義の教会の中から出てきたのでさえもないということなのです。そのような動きはリベラルな大学の校内から出てきました。特に数年前には全く唯物主義的で、すべて超自然のものを否定していた一部の大学のキャンパスからそのような動きが出てきたのです。今日彼らは神様と聖書のことだけではなく、悪霊崇拝のこと、サタンのことについても話をしています。突然超自然的な存在に関する興味が再び湧き起こってきて、御使いが現代にも意味をなすと思われるようになりました。人々は頭がおかしくなってしまった唯物主義の世界を見回し、心配しています。現代の私たちはどのようにすれば月に行くことができるかは知っていても、この地上で人間の性質をどのようにコントロールすればよいのかを知らないのです。ここ南カリフォルニアで大きな問題が出てきています。名のある新聞社が、ロサンゼルスは巷を歩き回るギャングたちのゆえに、武装した町になりつつあると発表したのです。法律を遵守している人々が危険を冒して外に出ることを恐れて、自分たちの家に監禁されているような状態にある一方、ギャングたちは自由に巷を歩き回っています。ロサンゼルスはまるで武装した収容所のようなありさまになってしまいました。数年前、この唯物主義的世代は、人類の性質は、だんだん良くなってきていると言っていました。人類の性質が進歩してきているので、私たちにはすべての法律は必要がなくなるというのです。そのような愚かな考えによって、これまで人間を抑制していたバケツの蓋が一気に取り去られてしまいました。でもその後、私たちには、そのバケツに入っていたものは、 バラの香水ではなく、悪臭漂うところのゴミであったことが分かったんです。毎日のように卑劣で、ひどい犯罪が起こってきています。また、同性愛をはじめとする、信じがたいほどの不道徳が起こっています。そして今、これらのすべての卑劣さと邪悪さはどこから来たのだろうという問いかけが投げかけられています。ある人が人間の邪悪さについて次のように言いました。もしこの世に悪魔がいなかったとしたら、人間は今日この世にあるすべての悪を説明するために悪魔を発明していたことだろう。人類が堕落しているということを否定することは不可能です。私たちが全く堕落した種族に属しているということ、そして私たちはサタンの支配のもとにあるこの世に生きているのだ、ということを誰一人として完全に理解してはいないようです。人々は、法律や制限を取り去ってしまうことが素晴らしい自由な社会を作るのだと考えました。ところが近年のアメリカ社会では超自然的なものへの関心が急速に高まり、彼らのフォーカスは悪霊に置かれているのです。人々はこの世に見られる邪悪さを説明するためには悪霊を信じなければならないことに気づきました。聖書には悪霊についての多くの記事が書かれています。ですから聖書は超自然的なものに関心のある現代社会の状況にも即しているのです。聖書は神様に反抗した御使いたちについて、そして大いなる日の裁きのために永遠の束縛をもって暗闇の下に閉じ込められている者たちのことを私たちに教えています。また神様の御言葉にはこれから来ようとしている裁きについてとても多くのことが書かれています。大きな白い御座の裁きが救われていない人々のために来ようとしています。例えば、黙示録20章の11節から15節には、8つの裁きが言及されています。黙示録20章の11節から15節。また私は、大きな白い御座と、そこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って、自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは、火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていない者は皆、この火の池に投げ込まれた。八つの裁きのうちの一つは、終わりの時代の間に起こる御使いたちに対する裁きです。第一コリント人への手紙の中には、よみがえりの順番と裁きについて次のように書かれています。第一コリント人への手紙15章の23節から25節。 しかし各々にその順番があります。まず初歩であるキリスト、次にキリストの再臨の時、キリストに属しているものです。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。キリストの支配はすべての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。あらゆる支配とあらゆる権威、権力と表現されている権威とは、明らかにこの世にある悪の力、悪霊の力です。ですから千年王国の時代の間に悪霊の力は神様に完全に裁かれるのです。御使いの裁きについて、マギ博士は次のように述べています。聖書には御使いたちの裁きについて多くのことが語られていますが、もう一つの箇所を見てみたいと思います。第一コリント人への手紙6章の3節にはこのように書かれています。私たちは御使いをも裁くべきものだということを知らないのですか。それならこの世のことは言うまでもないではありませんか。もしパウロがこの箇所を記録していなかったなら、私たちは御使いの裁きに何らかの役割を果たすようになるということは知らなかったと思います。私たちは千年王国の間、主と共にいることになります。その時私たちはおそらく、教会の永遠の住まいである新しいエルサレムとこの地上との間を行ったり来たりすることになると思います。そしていつの時期か、おそらく地上でのキリストの千年間の統治の間に、御使いたちの裁きが行われ、私たちは御使いたちよりも低く作られたものではありますが、その時、彼らの裁きについて何らかの役割を果たすことになります。またペテロもユダの手紙に一致するところの御使いの裁きについて次のように述べています。第二ペテロ2章の4節。神は罪を犯した御使いたちを容赦せず、地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。ここには、暗闇の穴の中にと書かれていますが、英語訳では、暗闇の鎖の中にと訳されています。暗闇の鎖は、私たちの持っている金属の輪が次々につなげられているという、鎖の概念を指しているのではありません。なぜなら御使いたちは霊的な被造物であり、彼らに物理的な鎖をつけるのはかなり難しいことだからです。鎖という言葉は束縛を意味し、彼らが一定の場所に厳重に見張られていることを暗示しています。ウェスト博士はこの箇所を次のように訳しています。そして自分たちのもともとの秀でた尊厳ある地位を守ることをせず、きっぱりと自分たちの個人的な居場所を捨ててしまった御使いたちを、神様は偉大な火の裁きをされる目的で、暗闇の下の永遠に続く束縛の中、注意深い見張りのもとに置かれました。これまで見てきたように、この一団の御使いたちは、明らかに終わりの時代の間に来ようとしている裁きを待っているのです。もう一つのグループの堕天使たちは、今日広くこの世に存在しているところの悪霊たちです。今日悪霊の働きは誇張されすぎているのではないかと感じます。もちろん悪霊の力は現実的です。いわゆる悪霊の活動と呼ばれているものの中には、かなりのパーセンテージでイカ様があることでしょうが、確かにそれらの一部は自然現象として説明するのは不可能です。ずいぶん昔、エクソシストという映画がとても流行り、多くの人を夢中にしたのは、これが理由です。 一部はフィクションですが、この映画は事実に基づいており、この世の中にいる悪の力の実例です。このようなことは実際に起こったことであり、他にもそのような事件があります。黙示録には堕胎天使たちの裁きについてのいくつかの言及があります。黙示録20章の10節。そして彼らを惑わした悪魔は、人、硫黄土の池に投げ込まれた。そこは獣も、偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。これは火の池である地獄に関する言及です。もしこれが文字通りに私たちの知っている火であると議論したいのなら、それも良いと思いますが、これは火以上のものであり、また火よりもさらに悪いもののことです。地獄がどんなに恐ろしいことであるかの象徴としては、火という表現はとても弱々しいものです。結局のところここで言及されているのは、霊的な存在たちのことであって、私たちが知っているような火は、霊的な存在には何の影響も及ぼしません。同時にこの説から、悪魔は今日地獄にいるのではないということがわかります。とても多くの人たちが、悪魔は今地獄にいるのだと考えていますが、そうではなく、悪魔はあなたの町や私の町でとても忙しくしているのです。同時に悪魔には超自然と自然の両方にかなり大勢の手下がいます。そして多くの人々はおそらく自分では気づかずに悪魔の手助けをしているのです。また悪魔は信者たちに迫害するためのあらゆる行動を指揮しています。特に悪魔は終わりの時の大患難時代の間のイスラエルの迫害について神様から裁かれ天国から投げ落とされます。黙示録12章の9節にはこのように書かれています。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。しかしサタンは御国の時代の間は縛られます。黙示録20章の1節から3節にはこのように書かれています。また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってくるのを見た。彼は悪魔であり、サタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って、底知れぬところに投げ込んで、そこを閉じ、その上に封印して、千年の終わるまでは、それが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後でしばらくの間、解き放されなければならない。そして最終的に黙示録20章の10節で見たように、サタンは火の池に引き渡されます。ユダの手紙に戻りますが7節。またソドム、ゴモラ、および周囲の町々も彼らと同じように、公職にふけり、不自然な肉欲を追い求めたので、永遠の火の刑罰を受けて、見せしめにされています。これはユダが示している過去の廃墟の第三の例です。ユダは不信仰のイスラエル、自分の領域を守らなかった御使いたちについて言及してきました。そして今、ソドムとゴムラの人々と彼らの町について語ります。この二つの町はあまりにも完璧に裁かれて、今日はおそらく死海の下に埋まっているのだと考えられています。一部の人たちはその場所を見つけたと信じています。それが本当かどうかよくわかりませんし、厳密な位置は重要ではありません。知っておくべき重要なことは、彼らが自分たちの肉を汚したために、この二つの町は滅ぼされたということです。彼らは同性愛、あるいは難色に引き渡されたのです。私たちの時代の言い方では、難色は同性愛、浮気は自由愛、酔っ払いは立派なアルコール中毒患者、 そして殺人者は一時的な狂気と呼ばれているのは興味深いことです。サタンはうまく世界に新しい語彙を教え込んでいます。いずれにしても難色は神様の目にはひどい不道徳であり、最も卑劣な罪なのです。神様が過去に公職の罪で人々を裁かれたという事実は、私たちの世代の警告になるべきです。神様はこの方向に行き過ぎるときには、どんな文明でも裁かれます。そしてアメリカをはじめとして、現代の国々の中には、すでにそのようにしてしまっている国があるのではないかと思います。これを録音している2014年の5月現在、アメリカでは14番目の州で同性愛の結婚が合法化されました。難色はその地を汚し、神様は必ずその地から彼らを吐き出されます。ユダの手紙8節。それなのにこの人たちもまた同じように夢見るものであり、肉体を汚し、権威あるものを軽んじ、栄えあるものをそしっています。これら廃墟の教師たちは私たちも注意すべき者たちです。ユダが4節で言っていたように、彼らは教会の中に密かに忍び込んできました。つまり彼らは横から、脇のドアから入って、偽善的に教会の中に滑り込んできたのです。彼らの推薦状と彼らの心情は同じではないのです。この節でユダが私たちに示している廃教の教師たちを見分ける4つのポイントがあります。1つ目は、彼らは夢見るものです。彼らは夢見るもので、非現実の世界、実在しない世界に生きています。神学的なリベラル主義者は、決して現実を取り扱ったことがないと感じます。リベラル主義は多少ロマンチックです。そしてリベラル主義は、紙面では聞こえが良いものです。あなたのすべての問題を積極的な考えによって解決できるのは良いことです。でも、消極的な考えの中にもまた多くの力があるのです。私たちには今日、イエスというのと同じように、どのようにノーというかを学ぶ必要があります。リベラル主義者たちは、現実に直面しようとしないという意味で、夢見る者たちなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、反抗の御使いたちというテーマで、ユダの手紙6節から8節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。